はい、始まりました。テンビリオンナイト。こちらの番組は、東京都の神楽坂と江戸川橋の間にあるボードゲームカフェ&バー、街のみんなの形成所、テンビリオンポイントからお届けしております。この番組は、お店のゲーム紹介、または、雑談であったり、ゲストトーク、お店の周りの美味しいご飯さんや、テンビリオンポイントのお知らせなどをいい感じにある番組です。X、Instagram ともに、ハッシュタグ、店内で感想をお待ちしております。店内はカタカナで店内ですね。またこの番組はお便りの投稿していただくと特製ステッカーを差し上げております。ステッカー希望者の方は連絡先と一緒に投稿するか、テンビリ来た時に、ラジオ投稿しましたとお声掛けください。メインパーソナリティは私、オーナー検定長の日賀でございます。一週間どうもお疲れ様でした。お盆の時期なので、まだお盆休み中だという方もね、いらっしゃるかもしれません。普通は確か13ぐらいでしたっけね。ね、なんか、有給とか使うとすごい長期の連休になるということなので、皆様お盆楽しんでいますでしょうか。はい。ボードゲームカフェにお盆はございませんが、ぜひですね、遊びに来ていただけて嬉しいです。今日は、もともと、まあ、月曜日だし、お客さん多分少ないだろうなと思って、油断したらですね、なんと、まあ、普段の想定の倍ぐらいの、倍以上かなのお客さん来ていただいて、で、しかも、その飲み放題プランね、やっていただいたんで、かなり、その、まあ、助かったというか、で、ちょっとサービスしてね、想定よりちょっと長めの時間でね、楽しんでいただきました。はい。ね、やっぱりこう、飲み放題プランっていうのをやっててよかったなってとても、思います。他のね、ボードゲームカフェさんもぜひ、やった方がいいですね、これは。今考えてるのは、ソフトドリンクの飲み放題プランもちょっとね、やった方がいいのかななんて思っておりまして。まあ、1100円で飲み放題みたいな、そのぐらいかな。うん。ね、まあ3倍以上飲むと得になるよみたいな、そんな感じで、ね、やれるといいかななんて思っております。10ミリオンポイントの、まあ一応お知らせをやっておきましょうか。明日、祝日ですね。普通に営業しております。土日、祝日営業、山の日ということですので、お昼の13時から、営業しておりますので、もしよかったら遊びに来てください。お席まだございますので。ですね、そして、まあ普通に12、13もね、全然、空いてますのでね、ぜひ遊びに来てください。そうですね。普通にお盆のね、お盆って大体皆さん16ぐらいまでかな。もうお盆中も普通に空いてます。ただまあ、特にお盆営業で祝日営業とかは特にないんですけども、なので12、13、14に関しては、まあ通常通り19時スタートでやらせていただいてますので、お気をつけください。そんなもんかな。そんなもんかな。あ、沖縄のミップルくんさんだ。どうもこんばんは。最近なんかジェリラジでは、どこどこのなんとかくんみたいなのがね、たくさん増えて、沖縄のミップルくんさん発信で、なんか流行ってる感じがしますよね。あとステッカーどうも購入ありがとうございました。嬉しい。いやー、購入していただいた次の週ね、ラジオで言おうかなってすごい思ったんですけど、なんかその日疲れちゃって、スキップしちゃいました。というのも、まあ、その週の月曜日が、ロルカラの、まあ、大会だったんですよ。まあ、なんで、今日はこれはちょっと一仕事したから、まあいいかな、みたいな感じで、スキップして。で、ようやく、さすがにね、まあ2週もスキップするのはちょっと良くないなってことで、まあ、今日は25時になっちゃったんですけども、やってます。まあね、皆さん明日休みなんでね、聞いていただける方もね、いらっしゃるんじゃないかな、なんて思って、やらせていただいてますね。はい。そしたら、まあ、10ビリオンポイントのお知らせなんかをちょっとやっていきましょうか。もう11、ね、8月ももう終わりですね。あっという間に9月になってね、秋が来て、ね、ご飯が美味しい季節になるんじゃないかな、なんて思ってます。まあ、夏らしいことは何もできてないんでね。あ、そんなことないか。この前旅行行ったな。でも、もっと夏らしいことをしないで。てか、毎年僕、大人になってからはね、結構、夏になったら、海に行くっていう習慣を、まあ、個人的に、つけてて、つけてていうか、まあ、やってて、まあ、特に、海水浴をするわけでもないんですけど、ただただ、その海を眺めに行くということを、夏、 やってたんですよね。まあ結婚する前まではですけどね。まあ、結婚してからあんまり時間がないからやれないんですけど。でもやっぱり夏が近づくとね、やっぱ海行きたいなってちょっと思っちゃうんですよね。本当にね、一番最後に行ったのは、その結婚する前の年かな？結婚する年の夏かな？確か結婚したのが確か12月とかだったんで、その日の8月なんかにですね、葉山の方に行ってね、なんか一人でね。で、そこでカフェに入って、ぼんやりとかして、夏の海を満喫してたわけですけれども、はい。いやー、まあでもそういうのまたしたいなーなんて思っております。なかなか時間がないからできないんですけどね、これがね。うん、まあ、そういうこともしたいが、まあ、やらなきゃいけないこともたくさんあるんですよ。今はね、絶賛その新しいボードゲームのね、翻訳作業中でして、翻訳自体は終わってんですけど、DTP って言いまして、パソコンでルールブックにその日本語を、持ってきて、印刷して綺麗にできるような、状態までするっていう作業がありまして、それがですね、まあちょっとなかなか進めてないなっていうのと、あと、まあお店の経営的にもいろいろやらなくてはいけないことがたくさんあって、その、例えば、集客を増やす、なんか施策であったりとか、まあね、チラシをなんか新しく作って、ポスティングをしてみたりなんか、あとはやりたいことはいろいろあるんですけど、お店の前に、上りなんか立ててみたりね。中野のボードウェイさんがね、やってて、ああ、やっぱりこういうのいいなってちょっと思っちゃってね。僕もやりたいなーなんて思って、ぼんやり思ってるんですけど、あとは、ポイントカードと、新しいグッズも作りたいんですよね、本当はね。グッズがですね、考えてるのは、まあ結構昔から言ってるんですけど、メモ用紙を作りたくて、というのも、昔、僕ぐらいの年代、40代前半とかだったら、まあ今僕もう40代後半だ。うわ、びっくりした。びっくりした。もう50か。アラフィフだ。まあ40代、まあ前半から、まあ46か7ぐらいまでの人だったら、なんか知ってると思うんですけども、昔文房具屋さんに、お札の形をしたメモ帳みたいな、なんか、100億円とか100万円札みたいな感じで、まあその、ジョークグッズとしてね、そういうメモ帳があったんですよ。それの、10ミリオンポイント版、つまり100億円のお札を作りたいなと思ってて、ずっと。デザインを作らなきゃいけないんですけど、まあ、それももう今だったらね、AI でちょっと作ってもいいかななんて思ってます。最近結構デザイン制作するときに、まず AI で使って、大枠を作り、で、ちょっとおかしいなってところをもう自分の方で直すみたいな。まあ、そんな感じの作業を結構してるんですけれども、それを作りたいなとか、あとは、そうですね、新規事業をやっぱりやってるわけじゃないですか。ボードゲームの販売とかね。ああいうので、新しく海外から商品を買うにあたって、今、貯金を切り崩してやってるわけですけど、なんか、ちょっと調べたところ、新規事業用の、支援事業みたいなのがあるらしくて、で、それで、なんか、半分ぐらいの、お金を出してもらえるみたいな。まあ、または、安く、その、金利が安く借りれるみたいな、なんかそういう制度があるらしくて、それもちゃんと調べて、申請できるようにしたいなって思って、もう本当に、人手が足りないというか、時間も足りないし、もう方法がわかんないから、一から調べるしかないから、もう、ね、こういうの、まあ、専門家の人は任せればいいんですけどね、本当はね、なんか成果報酬でやってくれるというところがあるらしいんですけども、とか、あとは、そう、確定申告なんですけど、まあ、毎回、その、なんだろう、これで本当に合ってるのかって思いながら確定申告してるんで、まあ、ちゃんとね、確定申告を、まあ、税理士さんちゃんと雇って、帳簿つけたりとか、そういうのをね、していければ、で、その、帳簿の付け方も教えてもらったりとかね、してね、やれればいいんだけど、今、確定申告を、なんだっけな、弥生会計っていう、まあ、会計ソフトでやってんですけど、もう、画面がマジで、その、わけわかんないんですよ。なんか、いろんな専門用語が出てきて、何をすればいいかわかんない。まあ、とりあえず、これじゃないかなってところを全部埋めてはいってはしてるんですけど、いやー、マジでわかんなくて、ね、そういうのもちゃんと、わからないままで、放置するのすごいしんどいんで、 やちゃんと分かった状態にしたいなっていうのはめちゃくちゃありますね。本当にやらなきゃいけないことがたくさんあるんだけど、でももうそれも全部あのやらなきゃいけないことを置いて、この前ハンターハンターの最新刊を読んでました。久しぶりにね、ハンターハンターが最近 X で結構ポストされてて、ああそういえば最新刊出たなって思って買って、もう記憶がほとんどなくなっちゃったから、アリ編の中盤あたりから、今のね王位継承編でしたっけの今の最新刊の39巻のところまで読み進めたところで、もう続きは気になってしょうがないんですけど、ハンターハンターって出るのがすごい遅いんで、次読めるのは5年後かななんて思ってます。いやー、なんかそんな感じですね。やらなきゃいけないことがあるけど現実逃避してます。とあと、まあそういえば映画をね、まあ僕映画結構まあ多分好きで多分好きでっていうのもまだ変な話なんですけど、まあ好きで、でよく見に行くんですよ。で見て、スパイダーマンをね見ました。マーベル映画を、見た後に、なんていうかな、去年か一昨年ぐらいはね、アイクさんっていう人とペグさんっていう人で、その3人でね、マーベル映画どうだったっていう感想会みたいなしてたんですけど、最近もちょっとできてなくて、またやりたいなって思ってます。スパイダーマンを見てちょっと言いたいことであったりとか、なんかこの部分はどうだったのかとかっていう話をね、やる時間もねないので、YouTube のその感想動画とかを見て、その欲をですね、なんですか、消費してますいやーね、映画の感想とかもね、なんか人とお話できるといいんですけど、なかなかそういうのも時間がなかったりとかね、して、できてないですね。まあちょっと、なんていうんですか、さみだりになりましたが、話題が。お店のね、お話なんですけど、まあそうですね、8月は、あとはまあ、ロルカナのイベントと、まあ、あと、来週の金曜日、土曜日にね、金之助さんのマジック・ザ・ギャザリングっていうのと、あと今週の土曜日か、メビテンで遊ぼうというですね、メビウスゲームズ、テンデイズゲームズが発行してるメビテンっていうフリーペーパーがあって、それで出てきたゲームをみんなで遊ぶっていうテーマの、会をやってます。こちら、相席会でもありまして、初心者の方歓迎ですので、ぜひ、遊びに来てください。ボードゲベアというですね、ウェブサービスがありまして、そこでイベントページを立ち上げております。X とかで告知よくしてるんで、まあ、多分すぐ見つけられると思うんですけど、プロフィールに固定してたりするんで、そこから辿っていただくのが多分一番早いかな、と思ってます。ね。まあ、その、初心者歓迎のイベントなんですけど、やるゲームのリストの中に一つ、テラミスティカをちょっと紛れ込ませているんですけど、まあ、できないとは思うんですけどね。テラミスティカとかね、できたら嬉しいなぁなんて思っております。ボードゲームカフェを長年やってると、ボードゲームを遊ぶと同じぐらい、重ゲーをインストすることに楽しみを生み出してたりしますね。やっぱりその、こんな楽しいものを知ってもらうっていうのは、やっぱ嬉しかったりするんですよ。そういう人はボードゲームカフェに向いてると思うんですけど、ルール説明するだけでちょっと満足したりしちゃったりするんですよね。まあ、そのおかげで僕はあんまり最近ボードゲームできてないわけですけども、ね、本当にお客さんの方が詳しかったりすること全然多いですからね。うん、まあ、そういう、楽しいボードゲームを遊ぶ会が土曜日にありますので、ぜひ遊びに来てください。あとは、なんだろうね。落語がございますね。来週の月曜日、誰でも落語っていう、立川白門さんというね、白くさんのお弟子さんの、方が、いらっしゃって、お昼の部と夜の部でやらせて、夜の部はね、ゲストでね、春風亭でしたっけ？あ、春風亭だ。春風亭一休さんという方がですね、ゲストで、いらっしゃって、落語を聞いた後に、落語家さんと一緒にボードゲームをするみたいな、ちょっと変わったですね、あんまり、他で見ないようなイベントをやっておりますので、ぜひ、ご参加いただけると嬉しいです。またその週の金曜日、土曜日、22日ね。まあ、それはさっき言った、金之助さんとマジック・ザ・ギャザリング。これもね、金之助さんっていうのもね、 マジック・ザ・ギャザリングのイベントやってくれてるんですけど、落語家さんなんですよ。やっぱりその、おしゃべりがね、楽しくて、ハキハキしてて、なんていうんですかね、人当たりがいいんでね、ぜひ、初心者の方でも全然ウェイクアップですので、遊びに来ていただけてると嬉しいですね。マジック・ザ・ギャザリング気になるよって方は、ぜひ、まあ、アリーナっていう、無料のサービスがあって、それを2、3回やったぐらいで、まあ、ルール的には、もう、全然わかりますんで、ぜひ来てください。あ、コメントはいろいろいただいてますね。あ、ひよさん、面倒。うん、確かにそうなんですよ。確定申告とかね。まあ、経営のもろもろがめんどくさいっていうのはすごくありますよね、本当にね。なんていうか、やはり多店舗経営がいいんじゃないかって私すごく思ってます。ただ、今のね、テンビリオンポイントの、まあ、儲かってるかっていうと、そんな儲かってないんで、新しい店舗を出して、僕の予想に、パワーが分散するってことで、まあ、両方とも共倒れになってしまうんじゃないかっていう不安もね、あったりする。今、この店舗をちゃんと、まあ、儲かるようにしてからの方がいいんじゃないかというふうな気もするんですが、難しいとこですね、本当にね。新しい店舗欲しいって思い続けてはいるんですけど、ちょっと踏み出せずにいるところがあったりします。縦ポン系って。縦ポン経営じゃない、多店舗経営です。いや僕のね、滑舌もちょっと悪いです。ミープルくんさん、1億円札ありました。手ビリ版いいですね。あ、そうなんですよ。ちょっと良くないですか、結構ね。これで、1億円、1億金払いますみたいな。100億金になるんですけど。ボードゲームで、大体の、お金を代替できてしまいますね。こんだけあれば、お金に困ることはないみたいな。まあでもその桁のでかい、お札を扱うのってあんまないですもんね。でもあれかな、モダンアートとかね、3万ドルとか10万ドルとか確かありましたよね。まあ実質1点なんだけど1万ドルって書いて1がやたらでかいとかね、実質10点なんだけど10万ドルで、その10万ドルの10のところだけがでかくなってて、まあ分かりやすくなってるんだけど、そのでかいお金を扱うみたいな感じになってたりするんで、100億円だったら何ドルなんでしょうね。ちょっと計算するのがめんどくさいんで、もし誰か分かる人がいたら教えてください。ひよさん、僕もお金欲しい。僕もお金欲しいです。お金、本当にね、お金なんですけど、早く貨幣経済から解放されたいなとは思いますね。ねえ、でもね、お金、貨幣経済が、なくなるんじゃないかみたいな話をされてる方がいて、ああ、でもそうなったらいいなって思いつつ、もう、なくなった先の、未来があんま想像できないんですよね。停滞が起こるんじゃないかなってすごく思ってて、要するに人間のね、全然今までそのお金で回してたものがうまくいかなくなる、そのお金が、に価値がないとかになってくると、どういう世界になるのかっていうのはすごく気になりますよね。昔僕は言ってたのは、古代ギリシャでしたっけ？ローマか？みたいに、ローマの人はね、奴隷制で働かなくても生きていけるみたいな感じになって、そこで文化がすごい、流盛したっていうね、過去があるんで、そういった文化的側面の、強い社会になるんじゃないかなって、ちょっと思ってはいるんですが、まあ、とはいえね、どうなるかわからないですが、早くお金から解放されたくはあります。バッシーさんが、どうもこんばんは。はじめましてかな？どうもありがとうございます。ボードゲームカフェという特殊な業態の、人がやってるラジオですね。まあ、そんなに面白いことは話せないんですが、まあ、日々あったことであったり、お店のお話とかをしてます。はい。で、あと、ですね、なんだ。来週は、そんなもんかな、落語があって、金之助さんのイベントがあってと、あと、まあ、ボードゲームビアの方に結構いろいろあるんですけど、今、まあ、ちょいちょい、イベントを立てておりまして、例えばですね、8月14日の金曜日、キングダムクロッシングとかってね、最近出たゲームなんですけど、結構、ね、面白かったんで、ぜひ皆さん遊びに来てはいかがでしょうか。今週の金曜日ですね。とか、あとは、白鷺城の拡張入りでやるとか、 あとは、クランク。ね、拡張が最近ね、クランクカタコンベの拡張が出たんで、それを遊ぼうみたいなね、イベントも立てましたので、ぜひ、参加いただけると嬉しいなと思っております。はい。再読み込みと。で、28日ですかね、は、金曜日なんですけど、この日貸し切りとなってますので、お気をつけください。あとは、何かしらね、イベント結構立ててるんですよ。皆さん、ぜひ遊びに来てください。あとは、まあ、ロルカナのイベントが結構多いかな。バックラッシュとかね。いや、ロルカナもね、大変なことになってますよ、最近。皆さん知ってますか？転売する人に目をつけられたらしくて、新しい商品が買えないんですよね。どこに行っても売ってない。問屋さんに聞いても売ってないっていうね、ことが起こってまして。バックラッシュっていう、ロルカナのイベントがあるんですけど、それは、まあ、何やるかっていうと、未開封の、カードって、袋に入ってるんですね。袋に6枚か7枚ぐらい入ってるのかな。で、カードがね。それを開封して、なんか、その開封して出てきたカードを、まあ、組み合わせて、一つの山札にして、で、それで遊ぶっていうゲームなんですけど、その即興で今出てきたそのカードを使って対戦するっていう、まあ、遊び方がございまして、マジック・ザ・ギャザリングとかもシールドとかって言われたりするんですけど、それパックラッシュっていうイベントがあるんですよ。で、それで普段はですね、最新弾のね、ボックスをこう、仕入れてね、問屋さんから仕入れて、で、それを使って、そのパックラッシュというものを、まあ今まではやってたんですけど、今回の弾から、まあ本当にどこにもなくて、在庫が。で、再印刷もかかるのは、なんか噂によると、秋ぐらいだというふうな形になってるんで、もう新しい、弾が買えないから、まあ、それで確か運営の方が、過去の、エキスパンションの、エキスパンションっていうのは過去の段ですね。なんだっけ、パックを使ってもいいよっていうことになったんで、売れ残ってたパックを、急遽、バックヤードに下げまして、で、それで、パックラッシュをやるっていうことになったんですけど、やっぱりね、最新段を楽しみにして来られてくるお客さんがやっぱりいらっしゃるんで、まあ、心苦しくはね、ありますね。いやー、本当にね、この状況をどうにかしてほしいですね。もう最近、いろんなところで、転売であったり、在庫がないとか、買いたくても買えないとかね、っていうことが本当に横行してまして、まあ、これは、ロルカナに限らずですね、まあ、ファンコンテンツに起こり得てる、まあ、すごく起こっていることをですね、なんか、どうにか本当にしてほしいなって思います。結構今まで、まあ、そんなになかったんですよ。僕は結構好きなコンテンツで買えないなんて。まあ、ボードゲームもたまにありますけどね。例えば、ネメシスのリタリエーションっていうのはね、この前出ましたけど、それも買えなかったりしますし、今ね、もう。とか、この前、さっき話したクランクカタコンベの拡張とかね、もう今品切れだったりしますね。これはまあ、あんまり転売の、なんだろうな、転売される方には目つけられてないとは思うんですが、ただまあ、吸った数が少なかっただけなんだとは思うんですが、ね、やっぱり商品を買いたい時に買えないっていうのはね、本当にしんどいという、でも業界的にもあんまり良くないですよね。ということがね、起こっているんで、まあ、なんとかしていただきたいな、なんて思っております。はい。ミープルのクルーさん。心ない人の行動で遊べなくなるのは悲しいです。ディズニーは結構転売激しいイメージ。そうなんですよね。メルカリとかでね、ディズニーのグッズとかも結構転売されてますしね。ね、本当にガンダムのプラモデルとかもね、なんか転売が激しかったりするとかっていう話をよく聞きますし、まあそれこそポケモンカードゲームなんかもね、本当に手に入らないと、欲しい子供は買えなかったりするなんてこともずっと起こってるらしいですからね。で、今じゃなんか僕、びっくりしたんですけど、ポケモンカードゲームを、のボックス、最新だなボックスを買う権利を求めて試合をしてたりするらしいですよ。そういうイベントがあるんですよ。ボックス購入権をあげます。試合で勝ったらボックスがもらえるとかじゃなくて、ボックスを買う権利がもらえるみたいな、そういうところまで行ってたりするっていう、それでもすごい人が集まるっていうね、なんかちょっとよくわかんないことになってますね。法的規制とか入ってほしいなとはちょっと思ってるんですけれども。はい。 まあそんな感じでね、雑談です。あ、そういえば、ミープル君さんから、お便りいただいてましたので、ちょっとこちら読み上げさせていただこうかと思います。いつもありがとうございます。はい。日賀さんこんばんは。沖縄のミープル君です。どうもありがとうございます。先日、テンビリゲームズにて、ファストエスケープとテンビリナイトステッカーを購入させていただきました。沖縄なので送料が安い方法で送っていただけるのは本当にありがたいです。他のサイトだと配送、宅配しかなくて、送料だけで1000円超えは、ザラにあるので。まあ、そうなんですよね。沖縄を除くとかってね、よくね、書かれてますよね。ある通販サイトとかね。沖縄と、あと北海道だっけな。まあまあ、離島とかね。うん。ファストエスケープはフリーゼさんのゲームのリメイクと聞いてとても気になっていたので、購入できて嬉しいです。あさって遊ぶ機会があるので、ファストエスケープの面白いポイントを教えていただきたいです。あ、これが4時間前なので、ちょうどいいですね。ファストエスケープっていうのは、まあ昔、なんだっけな、スプリングフィーバーっていう名前で、販売されていて、確かテンデイズさんからね、テンデイズさんがそのシールで売ってたりとかしてたんですけど、ファストエスケープね、いいゲームですよ。なんだろうな。まあ、わかりやすく言うと、ブラフゲームで、似たようなゲームで、炭酸ファブリックさんというね、メーカーさんが出していた、あれ炭酸さんが出したんだっけな、ちょっと、うろ覚えですけど、ファブヒブっていうカードゲームがあるんです。まあ、それにとてもよく近く似てて、なんで、知ってる人はそれを説明すると、なんかすごくわかりやすいんですけど、つまり、まあ、ゲームのシステム的にはどういう感じ、まあ、なんか概要的にはどういう感じかっていうと、カードが60枚あって、30枚はプラス得点、残り30枚はマイナス得点のカード。これをよく混ぜて、シャッフルして、一つの山にして、で、まあ、プラス得点取っていきたいんですけど、つまりね、スタートプレイヤーから始めますと。まず、カードを3枚引いて、で、ゲームスタートして、自分の番が来たら山札から1枚カードを引き、4枚の中から、1枚選んで、で、残りの3枚を隣と渡す。その時に一番低い、その失点の激しかったり、プラス得点じゃない、まあ、プラス得点しかなかった場合はプラス得点なんですけどね、のカードを選んで、隣に渡さなきゃいけないという。で、選んだカードは公開なんですけど。で、この時に、渡された人はそのまま、信じて受け取るか、お前もっとひどい点数のカードをあんのに取ってなかっただろうっていうことで勝負を仕掛けたりすることができてるんですけど、まあ、それでね、勝負に負けた方が、そのペナルティーを受けるっていうタイプの、ゲームなんですけど、ね、すごく、めちゃくちゃシンプルなんですよ、本当に。まあ、運の要素はかなり強いゲームではあるんですが、ただ、まあ、それゆえに、なんだろうな、あんまりその、他のことに脳のリソースを割かずにですね、はったりを楽しめるというのが、とても、まあ、魅力的なところですね。すごくシンプルなんですけれども、まあ、シンプルがゆえにか。シンプルがゆえに、そのはったり部分を取って、なんだろう。楽しめる余地というか、楽しみやすくなっている。まあ、ゴキブリポーカーにも似たようなところが多分あると思うんですよ。ね、本当に結構運の要素がすごく強かったりしてね。で、一番僕が楽しいなって思うところは、マイナスカードの中に、マイナスはまあ、マイナス1点であったり、マイナス4点とかって、あったりするんですけど、2枚だけ確かマイナス10点だっけな。大きなマイナスのカードがあって、で、それは、取りたくないじゃないですか。まあ、絶対取りたくないじゃないですか。で、手札にあったら、まあ、マイナス4点だったらまだマシかと思って、まあ、マイナス4点がこの中で一番低かったんですよ。はい、じゃあ次どうぞって渡したりとかして、まあ、受け入れてもらったりとかして、一周するんですよ。まあ、全員が受け取ってね。で、そしたら誰もマイナス10取ってないんですよね。そしたら次の人はもう絶対マイナス10あるのに取ってないっていうのがバレちゃうんで、そこで、なんだろうな、マイナス10を取らざるを得ないのも面白いですし、ただマイナス10を取ってたとしても、ゲーム中に、それ以降の手番で、ダウトしてるその勝負に勝てば、自分の失点カードを人に、その負けた方に押し付けることができるんで、逆転もできるっていうね。マイナス10取ったからって、もう絶対負けっていうわけじゃなくて、最後まで気が抜けないっていうのは、 すごくいいですね。あとバリアントルールで、プラス点を1枚なかったことにすると、今持ってる手札を全て、一旦脇に避けて新しく4枚引いて残ったやつをまた戻してシャッフルして、それでスタートできるっていうバリアントルールもあるんですけど、それまだ使ったことないんですけど、それ結構まあその救済措置としてはいいんじゃないかなと。確かそれがゲーム中に1回しかできないのかな。何回もやるとね、まあそれはもう面白くなくなるんで、というね、まあそういうルールもね、選択ルールなんですけども、それもなかなかね、いいなと思ってて、まあね、そういう感じの、とても簡単で、そのヒリヒリするゲームを楽しめるという、本当にね、ゲーム会の合間でもできるし、確か6人ぐらいでしたっけね、あれね、対応人数が。別になんか8人でもまあできなくはないんですよ。まあでもね、人数も多くできるし、まあゲーム自体も、そうですね、カード半分とかにしてしまえば、もっと短くしてすることもできるし、まあ半分にすることでなんか大味になるかもしれないですけどね。まあその辺の調整も聞きやすいっていうね、一個持ててもう損はないという。まあこれずっと遊べるゲームなので、買ってよかったです。ミープルクーさん、いい買い物をしました。本当に、まあ、マストバイと言っても、まあ、間違いないでしょうという、いい買い物をしたと思います。はい。ひよさん、NGO です。あ、NGO ですね。ニューゲームズオーダーか。あれ、ニューゲームズオーダーか。じゃあ、ニューゲームズオーダーから仕入れたものを、テンデイズで販売してたのかな。ちょっと僕ね、その辺、記憶曖昧だしね、すいません。アートワークは炭酸。元版はバネストが仕入れた。あ、これあれか、ハブヒブのことかな。ニューゲームズオーダーね。はい。いいゲームなんですけど、最近あんまり見ないですね。もう品切れっていうか、もう版元切れだったりするのかしらね。はい。ミープルくんさんから、ハタリ大好物なので面白そうです。楽しみで。ありがとうございます。お、嬉しいですね。いや、でもいい、本当にいいゲームなんで、全然もう、なんだろうな、いつやっても古くないというね。まあ、めちゃめちゃいいゲーム。こういうゲームこそね、みんなに遊んでほしいなって、ね、そう思いますね。いやー、今日もね、まあ、来たお客さんね、飲み放題でね、来たお客さんも、多分まあ、ボードゲームもあんまり知らない感じの方だったんで、まあ、僕は面白いなって思うゲームを出したりとか、まあ、お客さんが、ね、結構リクエストしてくださる方だったんで、まあ、その辺はですね、出したりとかもしたんですけど、なんだっけ、マッチマッチを出したんですよ。いやー、すごく受けましたね。ペアペア連想ゲームっていう確かゲーム、昔ね、そういうタイトルで確か出たはずなんですけど、ペアペア連想ゲームだっけな、ドキドキ相性チェックゲームでしたっけ、ちょっとうろ覚えだな、それ。はい。マッチマッチっていうのは最近出まして、あれ、ホビージャパンだったっけな、いいんですよね。グラフィックがすごく良くなって、カジュアルに遊べる、なんだろうな、ゲームですね。知ってる人に、説明する場合、適当な関係みたいな感じのゲームなんですけども、持ってる写真、テーマがあって、そのテーマの、例えば、なんだろうな、怒りとかっていうテーマだったら、その怒りっていうのにふさわしい写真は、どの写真かなっていうのを選んで、で、チームメンバーと同じやつを選んでたら、得点がもらえるっていうタイプの、まあ、連想ゲームではあるんですけど、それはまあ、盛り上がってですね、いやー、本当に楽しんでもらえてて、すごく嬉しいなって、思いましたね。はい。まあ、そんな感じですかね。33分話してます。お腹空いてきたからそろそろやめにしよっか。いやー、明日もね、台風は直撃するということだったんで、お客さんが、来てくれるかどうかはちょっと不安ですが、一応ね、ありがたいことにね、予約が入っていて、そこそこ。ね。まあ、そのお客さんがキャンセルなければ、平和な一日を過ごせることはできるんですが、どうかわからないっていうね、怖いですね、本当にね。店舗経営してるとね、本当に、なんだろうな、ドタキャンとかもね、結構もうカジュアルにあるわけですよ。いやー、怖いですね、本当にね。明日ちゃんと人来てほしいし、この予約以外の方も来てほしいなって思ってます。はい。こんなもんかな。台風お気をつけてありがとうございます。今回の台風はね、沖縄からじゃなくてね、太平洋側から来てますね、本当に。いつもはだいたいね、沖縄の方から通ってきて、本州に来るみたいな感じだったんですけど、なんか珍しいタイプもね、台風の進路をしてますね。 ね、このまま、通り抜けて韓国の方に行くんではないか、みたいなことをね、言ってたりしましたけど、今日、ニュースを見てるとね。はい。はい。こんなもんかな。他なんか話すことあったっけな。ちょっと待ってくださいね。なんかあったかしら。あ、そうだ。そう、これね、すぐ忘れんだよな。いろんなこと、本当に。ですね。東京ボードゲームカフェラリーというのを今やってまして、まあ、スタンプラリーです。都内の4店舗で、まあ、テンビリオンポイント、含む4店舗で、スタンプラリーをやってまして、参加者をね、募集しております。まあ、スタンプラリーなんで、各店舗に行ってスタンプをしてもらうっていうものなんですけれども、缶バッジをですね、各店舗の缶バッジを、作りまして、で、そこで、缶バッジを購入すると、スタンプカードにスタンプを押し、4店舗全部揃えると、そのオリジナルのトートバッグをプレゼントするっていう、キャンペーンをやってまして、これね、もう8月の3日あたりからスタートしまして、ぜひ、ご参加していただけると嬉しいですね。ポストカード、違う、ポストカードじゃ、ポスターか。その店内掲示用のポスターであったり、トートバッグであったり、缶バッジ、あと、スタンプカード、全部僕の方で作らせていただいたんで、まあ、ちょっと思い入れの深い、企画となっています。ボードゲームカフェ、4店舗は、中野のボードウェイさんと、北千住の、ランビーフィッシュさんと、御徒町の雨宿りさんと、あと天秤ということになってまして、各店舗に行ってね、缶バッジを買うだけでスタンプがもらえますので、1個500円、まあ、つまり2000円でトートバッグがもらえますので、はい、ぜひ参加していただけると嬉しいです。トートバッグがですね、缶バッジを付けれるようになってるんですよ。ね、集めた缶バッジを、付ける場所、まあ、なんだっけな、カードが4枚並んでるデザインしてよと言ってて、で、そこに、その缶バッジを、その、カードのところね、ロゴがついてるカードがね、4枚並んでる、各店舗の。で、そこに缶バッジをつけるとね、いい感じになりますので、もしよかったら、購入してください。あ、バシーさん、テンビリさんの缶バッジ可愛かった。あ、ありがとうございます。嬉しい。バシーさん、買っていただいたんですね。バシーさん、誰だろう？金さんなのかな？ちょっとごめんなさい。バシーさん、ちょっとご存知なくて。確か金さん、ああ、なるほど。ありがとうございます。ぜひ、テビー、また来ていただいて、交流していただくことも、していただけると、していただけると、嬉しいです。深夜なんでね、ろれつが回ってないっていうね。いやー、ありがとうございます。各店舗のロゴを、刺繍風に、アレンジして、実は、やってるんですよ。で、なんで、ちょっと変わった感じになって、トートバッグにつけても、その刺繍のワッペンがついてるみたいなデザインしたいなって思ってね、やりました。はい。で、なんか、結構ロゴ面白くて、この、なんだっけな、刺繍、ワッペンがついてる、スタジャンとか作ったらかっこいいだろうなって思ってるんですけど、まあ、そんなお金はないんですが。ねえ。まあまあ、行ったことがなかった店舗に行くいい機会でもあるんで、ぜひ参加してみてください。はい。そんなもんかな。あと、あ、そうそうそう、いろいろあるな、告知しなきゃいけないこと。マヤンカースが一般販売を始めましたと。デンビリゲームズというゲームね、レベルやってまして、マヤンカースという海外のボードゲームの、まあ、輸入して、和訳をつけて売ってるんですけど、結構ね、反響をいただいてまして、もう、いくつぐらい売ったのかな？多分100以上売ったと思うんですけど、ね、今回大量に仕入れて、まあ大量に仕入れたって言っても、まあそんなでもないですけどね、50ぐらいなんですけど、でもね、それで、請求の額を見てビビったっていうね。で、あと、まあ、あと10個ぐらいかな、もう、10個、12個ぐらい多分残ってるんですけど、予約で30個ぐらい履けて、ね、ありがたいことに。で、その、マヤンカースという、ゲーム、まあ、海底探検というゲームを知ってる方だったら、とても分かりやすいと思うんですけど、ボードのある海底探検みたいな雰囲気のゲームですね。奥の方まで古代寺院ね、進んでいって、で、あるアイテムを取って、まあ、あれなんですけどね、本当は なんかピラミッドの上に行って写真撮るとかね、テーマなんですけど、で戻ってくると、クリアで、その時に道すがら集めたお宝、の合計点を競い合うっていうね、タイプのゲームです。パズルゲームにちょっと近いところがあって、それ結構まあ検索して画像を見ていただくと多分一番わかりやすいと思うんですけれども、マヤンカースね、ギミックがすごく面白いんですよ。各、ゴールまで一直線なんですけど、一直線の間になんか横たわる、タイルみたいな、まあ、長方形のタイルがすごくなんか 横たわっていて、で、そこをなんかスライドして、まあ、タイルのところにいろいろマークがついてるんですけど、そのマークの、位置を合わせたら、一気に、進めるよみたいな、そういう、まあ、口頭で説明するのはちょっと難しいんですけど、まあ、物を見ていただくと、ね、分かりやすい、一番分かりやすいですね。で、お宝取っていくと、罠が発動して、巨大な、まあ、石が転がって、入り口を塞ごうとするんで、それまでに戻ってこようみたいな。で、その石も、サイコロになっていて、サイコロで転がしていくみたいな。でもそのサイコロ振るわけじゃないんですけど、ある一定のルールに従ってね、入り口の方まで走ってくるんで、それを制限時間内に、脱出しようと、そういうゲームです。はい。ね、まあ、ちょっとお高いんですけど、まあ、あとね、まあこれ多分まあほとんど聞いてる人いないんで、またほとんど聞いてる人いないんで最近多いんですが、まあ言うと、元々のマヤンカースの仕入れ価格より、あれ、いくらぐらいかな。多分ね、3000円ぐらい高くなっちゃってるんですよ。販売価格は多分1000円ぐらいしか上がってないんですけど、原価が3000円ぐらい確か上がってて、なんで、つまり儲けが2000円減ってるわけなんですよね。いやー、もうかなり厳しいですね。もう、海外、海外のものを仕入れて販売するのを、まあ、初めて人間だったんで、もう何もわからないことだらけだったんですけど、まあ、関税ってかかるんですねとか、関税って皆さん知ってます？外から物を買おうとすると余計にお金がかかるんですよね。国のなんか、関所みたいなところを通すとお金かかって、で、その、関所みたいなところを通すために、いろんなことをしないといけないんですよ。それを書類を申請したりとか。そういうのを一手に引き受けてくれる会社みたいなのがあって、そこからもチューチュー吸われていくんですよね、お金が。いやー、すごいですよね。びっくりしちゃいました。うん、いやー、そうなんですよ。関税も全部天引き負担なんですよね。とかね、いろいろあります。ボードゲーム通販をやって、面白いというかは、まあ、ネタはね、結構あるんですけどね。いやー、なんか、もう、あんまり話せないようなこともね、直接聞いていただけたらいいんですけど、誰も多分聞いてないから結構言うことは、あるんですが、さすがにちょっと言えないこともね、あったりするんで。とかね、まあそういう、今度は、エイジオブコミックスっていう、アメコミの出版社になって、稼いでいくっていう、なんか面白そうなゲームがあるんで、それを、販売する予定です。で、あと、もう一個実は、競馬っぽいやつのゲームを、仕入れてて、まあ、それもすごく少数なんですけど、それをね、販売しようかなって思ってるのと、まだ未発表のゲームがね、3つくらいかな、ありますね。まあ、そんなに儲けとしてはそんなでもないんですが、まあ、楽しいんで、まあ、やっていこうかなって、思ってます。まあ、販売やってて楽しいのは、ゲーム棚からゲームを買っていただけると、まあ、これ昔も言ったかもしれないけど、僕の選球がね、認めていただいたみたいな、そういう、気持ちになってね、やっぱり、儲け自体はそんなに多くないんですけど、嬉しいですね、やっぱね。ただまあ、ちゃんとその商売として成り立とうと思ったら、今の状態ではちょっとダメだなっていうのはすごく思ってて、やっぱり自分で出版とかしないといけないんだろうなっては思ってますね。なんでみんな結構そこにたどり着くんだなっていうのをね、まあ痛いほどと身に染みて分かりました。はい。 あれ消費税かかりましたよ。その代わり消費税かからないからって。消費税かかっちゃったんだな。なんか結構取られたけどな。よくわかんないんで、もう全部言われるが話だったから、これもしかしてなんか変な中抜きされてんのかな。よくわかんないですね、ほんと。消費税って書いてますね、でも。なんだっけ、請求書のところに。海外から買うときは変わるかな。確かにね。税関通すときの、なんかその、代わりにやってくれる代理のお店、会社の請求に入ってました。なんでそこなのかな。にしては高かった気がするんだよな。普通消費税で 10% とかですよね。ねえ、おかしいな。まあ、全くわかんない。あと、まあ、キャンペーンとして、なんだ、いろいろやってまして、うちわですね。うちわの、キャンペーンをやってます。10ビリオンポイントに来るともらえるうちわで、手番を回してくれというふうにアピールするうちわですね。調校する人にそれを使って、煽りまくってくださいっていう。で、裏面はちょっと待ってってなってるから、それやられたら、それを出して、ちょっと待ってもらうっていうね、うちわをね、配っております。次回使える200円オフのクーポンがついてますので、テレビに来た時に、うちわくださいというふうにおっしゃってください。結構ね、いいアイデアだなと思って、結構配ってたんですけど、まあ、ボードゲームやらない人からすると、あんまり魅力がないらしくて、配ったんだけど、机に放置されたまま帰られることがね、ちらほらいるんで、悲しい気持ちにはなるんですが、ゲーマーからは結構ね、受けがいい。まあ、確かに手番回しては普通の人は言わないか。まあ、そんな感じです。はい。はい。まあ、こんな感じで今日はやめとこうかな。お腹空いてから、お腹空いたって言ってから10分以上話してるな。さあ、そろそろ、太る原因である深夜の飲食、まあいいんじゃないな。食をちょっと、これからしに行こうのかな。松屋に行って、牛丼でも食べよう。はい。では、今日はこの辺にしときましょう。はい。どうも、ご清聴ありがとうございました。はい。お寿司食べ放題のお話はまた、お寿司食べ放題。あ、いいですね。ミープルクスさんありがとうございます。僕結構物忘れひどいんで、そうやってたまにこれの話どうですかって振っていただけるのは、助かります、本当に。お寿司食べ放題。ね、実際、最初は、まあ、やります。お寿司食べ放題というか、まあ、寿司パーゲーム会みたいなのは、やるんですけど、これは、半クローズドなんですよ。僕の知り合いかつ、まあ、誘っても大丈夫そうだなっていう人しか呼ばない感じでやってて、まあ、オープンではないんで、やらないんですけど、一応、再来月ぐらい、10月ぐらいにやろうかなって思ってまして、で、結構好評いただいてて、まあ、値段設定がよくわからないんで、安いって言われたりとかするんですよね。なんでちょっと高くするかもしれないですね。お寿司を食べまくって、ゲームして、一日楽しめるみたいな、会をね、あげます。本当に、なんだろうな、築地とか豊洲とかで、その仕入れを貸してる方とコネクションがあって、そこから仕入れて、お寿司のネタをね、仕入れて、で、お寿司握ってもらって、で、やるんですけども、なんだっけな、食い放題にする、食い放題と銘打つのは、もしかしたら、ちょっと、ボリューム的に、足りないかもねって最初言ってたんですよ。で、そして、前やった時に、めちゃくちゃ余って、もうみんなお腹いっぱいだよって言って、いや、まだ全然ネタありますけど、みたいな感じになって、僕は結局、持って帰ることになりまして、ね、それで、イカがすごい余ったっていうのね。この前話しましたっけ？イカすごい余って。イカって、ひたすら食べ続けるとしんどくなるんだっていうのが分かりました。イカを丸々食べる、このなんだろう、大きなこのイカのね、こう、なんだろう、イカ刺し用のイカのやつをね、持って帰って食べたんですけど、まあ、どうやって食べようかなと思って、まあ調べて、まあバター醤油がいいというふうに書いてあったから、バター醤油で食べたんですけど、 もうイカを大量に食うとなんか飽きてくるというか、これはもう別にいいかなっていうね、あのこれ以上は食べらんないなみたいな瞬間がすぐ来るんですよ。これがこの同じサイズの肉だったら全然思わないのになっていう、あの人間ってそんなにイカ食べれないなっていうことが学べましたね。まあでも食べきりはしたんですけどね。で、それあとホタテと、みたいな。ホタテだっけな、なんか貝ですね。名前ちょっと忘れちゃいましたけど。ホタテだった気がする。ホタテみたいな貝。それもバター醤油焼きにして食いました。なんかね、うまい、あの、なんか調理法とかね、まああればよかったんですけど、ちょっと僕はあんまりその不慣れなもんで、もう、まあ知ってる方法で、食いましたね。まあ本当に食べきれない量のね、寿司をね、あの、出して、で、みんなで食べて、ボードゲームをするっていう会をね、やりますので、これは皆さん来てくださいとはなかなか言いづらいんですが、まあそのうちなんかもうちょっとオープンにするかもしれないんで、ね、まあ楽しいですね、やっぱり。飯食って、ボードゲームしてって、ね、最高ですね。はい。はい。まあそんな感じかな。今日は、この辺にしときましょう。どうもありがとうございました。ミープルクさん、どうもありがとうございます。あの、忘れてたのを思い出させていただいて、本当にありがとうございます。もうどんどん忘れてるんでね、まあもっと、僕ね、本当にいろんな人に約束してて、なんか忘れてんじゃないかって、まあ最近すごいね、あの、不安でしょうがないんですよね。なんで、あの、比嘉さんあれ忘れてませんかって、あの、教えていただけるとめちゃくちゃ助かります。はい。という感じで、今日はこの辺にしときましょう。ありがとうございました。それでは、最後に、なんだっけ、この番組は東京都の神楽坂と江戸川橋の間にあるボードゲームカフェ&バー町のみんなの給水所テンビリオポイントからお届けしてました。明日火曜は祝日なのでやってます。お店に遊びに来てください。X インスタグラムともにハッシュタグカタカナ店内で、店内カタカナですねで感想お待ちしております。どうも、どうも皆さんありがとうございました。それではおやすみなさい。失礼いたします。